もしもし、テレフォン人生相談です。はい。
よろしくお願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
ちょっと娘の
はい。
離婚のことでは
い。
相談したいんです。
わかりました。あなたはおいくつですか？
69歳。
69 歳。奥様は
60歳。
60歳。お嬢様はおいくつですか？
37歳。
37歳。お子さんはお一人。はい。おいくつでしょ
3歳で
う？男の子さん、女の子さん？男の子さん。ご主人ですから、あなたにとってはお婿さんですかね。はおい
40
くつ？
歳ぐらいです。
40 歳ぐらい。
はい。
はい。ご結婚何年目ぐらいなの？
大体結婚6年目。
6 年目。はい。で、
最初はね、婿さん働いてたんです。
はい。
小さなレストランの
はい。
厨房で働いてました。
はい。
その後別なピザ屋の会社に勤め直してました、店長として。
はい。
それで転勤の話やってたんです。
はい。
いざ転勤になる寸前に相手の会社に断ったわけです。
あ、転勤するのは嫌だと。
はい、そう
は
です。
いはい。
うちの娘は転勤した方がいいよ、給料もきちんと出るし
はい。
と言ったんですが、その会社を辞めました。
はい。
その後、
はい。
婿さんのお父さんの
はい。
兄弟が経営してる
はい。
小さな、食品加工場。
っていうことは、そのお婿さんにとってはおじさんっていうこと？
おばさんです。
あ、おばさん、はい。
はい、おばさんの会社を引き継ぐことになりました。
はい。
それから今度、給料が一銭も入らなくなりました。
はい。これは、そのおばさんの会社を引き継いで、社長になったの？
一応なったんですよ。
は
なったんですが、
あ。
お金がなんないわけですよ。
はい。
で、婿さんのお父さんはは
い。はい。
食堂を経営してます。
なるほど。
それで
ね
私たち集まって、どうして給料入らないのって聞いたらば、
え。はい。
向こうの婿さんのお父さんが、
はい。
社長は給料はないんですよ、
はい。
そう言われたんですよ。
はい。
おかしいことじゃないのって私たちは言ったんですがね。
うん。
その前に借金を持ってたわけです。
はい。
何の借金かというと、
はい。
結婚式の費用を
はい。
婿さんのお父さんはは
い。
銀行から借りてるんです。
はい。
その借りた名義が娘になってるんです。
ちょっと待ってください。ご結婚される前でしたのよね。
結婚してからね。
あ、要するにもう籍を入れちゃってから結
そう
婚
です。
式は別に後からなさったの？
そうです。
ああ、なるほど、そういうことね。
うちの娘は、まあ、貯金あったけども、
はい。
向こうの婿さんはゼロの状態なんだよ。
はい。
だからお父さんを当てにしてたんだけど、
はい。
お父さんもお金ないわけ。
はい。
だから銀行から金借りた。
はい。
で、あっちこっちから借りてるもんですから、借りられない。
はい。
じゃあ、給料明細書出るのは、うちの娘しか出ないから、
はい。
それを保証人として、
はい。
銀行から金借りて、
はい。
結婚したわけだ。
はい。
その翌月から、結婚式のかかったものは、全部、お父さんに運ぶわけ。月々。
はい。
借金として。だから、
お父さん。
お父さんレストラン、銀行から金借りてるから、その保証人がうちの娘だから。
今のはそうすると、結婚式の費用をお父さんが借りるにあたって、保証人にしたっていうことじゃないんですか？お父さんの借金も含めてっていうこと？
そうだと思います。
うん。
だから、 一時期5万円ぐらいずつ払ってみたいなからね、
うん、
私は娘の結婚式のために、
はい、
お祝い金包んで200万ぐらいやってるんですよ、
はい、
ね、それが私たちの考えでは食堂の運営資金に行っちゃって、
うん、その今のお話伺ってるとね、
はい、
これはあのお嬢さんはでも承知してたから保証人になったんでしょ？
うん、そうそうそう。
うん。はい。そこで問題は、離婚っていうのは誰が言い出したの？
娘。
お嬢さんが離婚したいっておっしゃってんの？
そうそうそう。みんなの前で。は
い、で、原因が金銭問題で、
はい、
お嬢さんが離婚したいとおっしゃってることに対して、あなたはどう考えてらっしゃるわけ？
もうそんなに苦しいなら、戻っておいてて、月々私たちも、承知してるんですよ。
戻っておいでということになりますね。
はい、そうです。はい。
はい、そうすると、今日の問題は何になりますか？
また話し合いに行くんですが、その時の公正証書とか、
はい、
アドバイスみたいなのあったら、お聞きしたいなと思って。あと、養育費はどれくらいもらった方がいいとか、
あ、そういう。要は、その、法律的なことで、
はい、
すなわち、
はい、
その離婚に対しての、何をどうしたらいいかというご相談なんですね、
はい、
お嬢さんも納得してらっしゃる、お婿さんも離婚は納得してらっしゃる、
はいはい、
じゃあ慰謝料どうするかとか養育費どうするかっていうことだけが分かればいいわけですね。
そうです、はい、
分かりました。今日の回答してくださる先生は弁護士の塩野谷隆之先生ですので、お願いしてみたいと思います。先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、そのご主人、つまり、お婿さんですか。
はい、
お婿さんの方も離婚には同意をしていると。
まだ同意はしないけども、もうほぼ自分は諦めてんだね。
諦めてる。じゃあ、はい、離婚届にサインをしてくれって言ったらサインをしてくれる状態であるということですね。
はい、はい、
で離婚するにあたってお子さんはお嬢さんの方が引き取ると、母親が引き取るということで、はい、これも合意がほぼできているということですか。
はい、
はい、で、それ以外に離婚した場合に、
はい、
例えばじゃあお子さんの親権をどうするかってことについては、それも合意はできてるんでしょうかね。
はい、そうです。
できてる。
はい。
うん。で、あとその慰謝料とかですね、はい、財産分与っていうことについては、いくらか話はしてるんでしょうか。
いえ、まだです。
まだ。それは全くしてない状態なんですね。
はい、はい、
うん。わかりました。この結婚して6年ぐらいになるということですけれども、この6年間の間に、
はい、
その夫婦で築いた財産っていうのは特にないですか？
ゼロですね。
ゼロ。
はい。
うん、なるほど。蓄えもないし。
全然、うちの娘の蓄えもゼロになっちゃった
と。あ、なるほど。
はい。
わかりました。ちょっとまあ、いろいろな複雑な問題絡んでるみたいですけれども、
うん、はいはい、
この離婚ということに関して言えばね、問題になるのは、まあ、まず離婚をするかどうか。これはもう話がほぼついている。で、子供の、についても、お嬢さんの方で引き取るということで話がついているということであれば、残るところは、あとはそのお金の問題だけなんですよね。で、一つは、お金の問題の一つ目は、養育費の問題。で、あなたのお嬢さんの方がお子さんを引き取るということになると、子供から見れば父親にも、それなりの養育費を負担をしてもらうと、
はい、
いうことになるんでしょうけれども、
はい、
そのご主人ね、お婿さんの方は、
はい、
収入はないわけですよね。
そうです、はい。
うん。ということになるとね、
うん、
収入のない人に養育費を負担してもらうっていうのはなかなかこれ難しいことだと思うんですよ。
はい、はい、
うん。子供の養育にかかる費用っていうのは、まあ一定の金額がこれからかかっていくわけですけれども、
うん、
それを、まあ、離婚をした父親と母親がどういうふうに分担をしていくのかっていうのが養育費の問題なわけですよ。
はいはいはい、
で、婿さんの方ですね、
はい、
子供の父親の方は、まあ、現時点で収入がないと、
はい、
で今後もその状態が続くということになると、
はい、
養育費を払えと言ってもですね、払うお金がないということになりますんで、
はい、
もしその状態が続くんだとするとね、お嬢さんの方で、まあ、あなたとあなたの奥さんの支援を受けながら子供を育てていくしかないですよね。もし将来ね、お婿さんの方がね、子供の父親の方が、きちんと収入が 出てきた場合にはね、その場合にはこれだけの収入が出てきたんだから払ってくださいということは言えると思いますけれども、現時点ではね、なんて言うんでしょうかね、こうペンディングにしておくしかないと思うんですよね。うん、まあせいぜいできることがあるとすれば、現在は養育費の支払いは求めないけれども、将来、養育費を支払える状態になった場合には、うん、誠実に、まあ、その支払いをするという約束をしておくぐらい。
それが公正証書で書けばいいんですか？
公正証書で書いてもいいですけれども、公正証書で書いたとしても、うん、法的な効力はないです。
ああ、そうですか。うん、
ただまあ公正証書に書いて約束をしておけば、まあ、そんなことは知らないよとかですね、後になって調べくれることはできなくなりますから、そういう意味でのね、あの心理的な効果はあるかもしれませんけれども、うん、法的な効力としてね、将来かあのちゃんとお金が入ったら払うからということを公正証書で約束していたとしても、それ自体には法的な効力はないですね。はい、でもう一つは慰謝料の問題ですね。慰謝料と財産分与という二つの問題があるんですが、慰謝料というのはね、まあ、お婿さんの方がね、離婚の原因を作って、それがお婿さんの方に大きな責任があるという場合に請求できるものなわけですけれども、
僕の親には請求できないんですか？
親にはできないですね。
できない。
はい。
うん。あ、そう。
うん。親に請求することは難しいです。
電波塔いっぱい持ってるわけさ。
電波塔いっぱい持ってる。
はい。
うん、そうだとするとね、まあ将来ね、
はい、
将来その相続によって、うん、お婿さんがその電波塔をね引き継いだ場合に一定の財産が形成されるので、その時に、まあ、支払い能力というのは出てくるのかもしれませんけれども、うん、それはもう将来の話ですから、それは難しいと思います。はい、最後に財産分与ね、これは、まあ、今まで何度も申し上げているように、相手に財産があれば、うん、分与を受けることができますけれども、もともと財産がないということだとちょっとそれは難しい。で、親の財産は親の財産で、これは、お婿さんの財産とは別のものですから、それを分けてくれっていうことはできない。はい、ですからそういう意味でね、今お話をまとめると、養育費については今はなかなか請求できない状態だろうと。ただ将来払えるようになったら払うということの、まあ念書というかね、そういうものを取っておくことによって、相手にその心理的なね、影響を与えることはできるかもしれない。はい。
あ、ちょっとお待ちください。先生ね。はい。そうすると、お嬢さんは保証人になっていて、離婚してもこのことは続くわけですよね。
そうですね。保証人になっている以上は、離婚したからといって保証人から外れるということは、原則としてないです。
はい、そうですね。
で、この場合、
はい、
二人にとっての、要するにだからお婿さんとお嬢さんにとっての負の財産だから、これを半分にするということもできないんですか？
負の財産は半分にはならないですね。
要するに離婚の時にお互いに折半しますよね。
はい。
その折半の中に負の遺産は入らない。財産は
負の遺産は折半の対象にはならないですね。はい。
そうするとこの保証人はそのまま続いてしまうという。
保証人は続きますね。ですからこれは
これは別に対策をしなきゃならない。
そうですね。お婿さんの方が、お婿さんじゃなくて、借り入れしてるのはお父さんですかね。ですからお父さんの方がね、まあ、こういう事情で嫁を保証人から抜いてくれと。で、ただ金融機関の側もただ保証人を抜いてくれって言っただけではうんとは言わないですから、ですから別の保証人を立てるので、この嫁はもう離婚をするんで保証人から抜いてくれというふうにお父さんの方で銀行と交渉してもらうしかないですね。
はい、
お分かりいただけましたか？
はい、ありがとうございます。
なんか要するに慰謝料だの養育費だのより前に、もともとそちらにあるお嬢さんの保証人の部分を早く解決しないとですね。
そうですね。
はい、その辺もお嬢さんとご相談の上、
はい、
はい、やってみてください。
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。